問題解決で大切な35のこと。そのうち、未勝者の理解率が良いこと。未勝者の時、必要上に関する人がいます。ああ、もうダメだ。おしまいだ。最悪だ。と、わーわー嘆きます。このような場合のように、必要上には絶対に落ち込んだり、絶望する人がいます。未勝者イコール人道と考えているのです。それは大げさです。未勝者の理解率が良いこと。小さなミスであればすぐ解決します。普通のミスなら普通の対処で理解します。例え大きなミスであっても絶望することはありません。必死に努力者に人を変えたり、時は専門家に頼ったり、など最善の施策で解決することが可能です。批判することも絶望することもありません。時間や労力がかかるかもしれませんが、時間、労力をかければいいだけのことと思えばいい。もちろん、世の中には理解に可能なミスもありますが、ごく考えたケースです。未曽者も理解にすればいいねと前向きに考えましょう。それだけのことです。未曽者も理解の手段はたくさんあるはずです。自分にとって都合の良い手段の方がいい。ややこしく考える必要はなく、シンプルに考えればいいのです。未曽者と批判するのではなく、理解にすればいいと考える。問題解決で大切な30のこと。その2、問題は実態より厳しいに評価するだけでちょうどよい。問題が起こったら少し大げさに考えることをお勧めします。小さな問題が起こったとき、私たちは定数抵抗があります。これが大したことない、こうして大丈夫、そのうち自然と治るだろうと軽く考えがちです。実際に大したことはなく、現時点でこういったトラブルはなっていないかもしれませんが、油断はできません。小さな問題であっても問題は問題です。いつもトラブルも最初は小さな問題から始まることが多い。小さな問題として評価し、軽くさせていると知らず知らずのうちに悪化が進行します。気づいたときは大問題になっていて大暴れすることになる。すでに取り返しがつかない状況になっているケースも少なくありません。だからこそ問題は実態より厳しいに評価するだけでちょうどよいのです。考え方としては小さな問題イコールトラブルの第一歩です。トラブルの第一歩と思えばどうしてはいらないと思います。厳しいに評価しておくことで課題としての認識が強くなります。今はまだ小さな問題であっても緊張感の中できちんと取り組んで解決させておこうと思います。問題は実態より厳しいに評価する。問題解決で大切な30のこと。その3、解決するのは無理と簡単に言わない。解決するのは無理と勇気を得ました。頑張るだけ無駄、意味がない。解決するのは無理になっていると慣れています。無理というからにはさぞ難しい問題なのだと思われます。これだけ大変な問題なのだろうかと気になって聞いてみると恐縮しました。全く普通の問題でした。頑張れば誰でも解決できるような内容です。難しいことがむしろ簡単に解決できる問題でした。費用がかかることでもなく少し時間を割いて努力すれば解決できることでした。この人は無理なく抽選になっているだけです。無理なく抽選になっているとちょっとした問題でも解決するのは無理と弱いを吐いてしまいます。やらないから諦めてしまうと解決できることもできなくなります。思い込むことは怖いものです。将来解決するのは無理と思い込むと出なくなるんじゃないかと悲しみになったように起きなくなります。前向きなアクションが取れなくなり問題解決の機会を失うことになってしまうのです。解決するのは無理と簡単に言わないことです。無理は安全性のことです。解決するのは無理は緊急にしてもいいです。解決するのは無理と言いそうになったら本当に解決が無理なのかもう一度よく考えてみてください。深呼吸をして冷静に見つめ直してみると、いや、意外と簡単に解決できそうだと気づくでしょう。仮に解決するのが足りなくても問題があったとします。そんな時でも解決するのは無理と言わないことです。解決するのは難しいと言いましょう。可能は絶望者は皆さんが難しい、今希望があります。可能性解決するのは無理と簡単に言わない。問題解決で大切な30のこと。その分、完璧な解決策ではなく、現実的な最善策でいく。緊張を乗り越えようとするとき、完璧な解決策を考えようとしがちです。ここが落としなです。完璧な解決策はありません。完璧な解決策を考え始めると、いつまでやっても見つかりません。何か一つを完璧に解決しようとすると、別の問題が浮上します。この方法までこの方法までどうすることもできない。つまり何も決められず、何も実行できなくなります。パーフェクトな方法があれば何も用意しません。もし、あならそれはただの夢物語です。大切なことは現実的な最善策です。つまり、今の準備できるベストを尽くすということです。理想だけを求めるのではなく、現実的に良い方法の中からベストを思われる策であります。最善策であれば、いくつかの自然体を何か見えてくるはずです。ある程度の情報を受け入れることも大切です。少々妥協することがあっても、それが現実の最善の選択であれば、結果として良いものになります。重ねる方法の中からベストを思われる方法であれば、それで十分です。そこから道を切り開いていくのです。目安は60点から70点の範囲です。大体、今までしていれば良しとします。行動しながら70点、80点、90点と上げていけばいいのです。完璧な解決策ではなく、現実的な最善策でいきましょう。最善策であればすぐ決断すぐ実行できるのです。完璧な解決策ではなく、現実的な最善策を考える。問題解決で大切な30のこと。その後、誘導性を受けると問題を解決できない。誘導性を受けると問題を解決できません。わからないことがあっても、まだ思われるのが嫌で、人質問できなくなります。困ったことがあっても、弱いことを見せなくなり、焦って、と言いなくなります。周りに気づかって、人の力を借りなくなります。そういう場合ではありません。自分を大きく見せようと見ようがってしまいます。人からすごいと見られたいので、無理な行動をしてしまうのです。問題解決では、かっこ悪いことや恥ずかしいことをする必要があります。誘導性を受けたことで問題解決には何の役にも立ちません。行動の判断制限され、問題解決の衝撃となるのです。問題解決に取り組むときは、誘導性のやめることです。まだと思われてもいい。弱いと思われてもいい。かっこ悪い、恥ずかしい、情けないと思われてもいい。自分のイメージは気にしません。目の前に問題があるときは、自分のイメージを気にしている場合ではありません。大切なのは、とにかく問題を解決すること。始まりも正確になると勇気や行動力になります。誘導性になりたい気持ちは捨てて、その自分を見せた方が行動の判断となって問題を解決しやすくなるのです。誘導性のやめる。問題解決で大切な30のこと。その6、落ち込んでいる暇はない。問題が起こったとき落ち込んでいる暇はありません。落ち込んでいる間は行動も何もできません。下を向いてため息をつかれば一歩前に進めず問題は何も解決しません。じっとしているとただ雲の時間が過ぎるばかり。もたもたしているとそれだけ対応が遅くなりどんどん問題が悪化します。問題が起こったらやるべきことに取り組みましょう。不安になるのは仕方ありませんが不安だからこそ解決に向けていることです。落ち込むような問題が発生したら落ち込む暇がないから忙しくなればいい。不安や落ち込みを避けるうえ問題解決も早くなるので一石二鳥です。落ち込みそうになったらわざと問題解決に忙しくなってください。本来やるべきことに取り組んで忙しくなれば落ち込む暇はなくなります。落ち込んでいる暇はないと自分に言い聞かせましょう。問題解決のためにやらなければいけないことがたくさんあるはずです。恐ろしいのときはやるべきことがたくさんあって落ち込む暇はありません。電話をしたり、会社があったり、銀行に行ったり、準備をしたりしてバタバタします。あれもやらなきゃ、これもやらなきゃ、の連続ですが、それがいいのです。やるべきことに忙しくなっていると、おのずと落ち込む暇がなくなり、悲しみを乗り越えていきます。やるべきことに忙しくなっていると、おのずと不安も落ち込むようにしていきます。くよくよする暇もなんだ、同じ暇もなくなります。やるべきことをやれば仕事が当たって、おのずと問題解決が早くなるのです。落ち込む暇があれば問題解決に取り掛かろう。問題解決で大切な30のこと。そのなら、ものは試しにやってみることで解決の道が開ける。問題解決で大切なことは、ものは試しの精神です。わからないなら言わない、慣れなければ学べるわけがないと思われそうですが、ここが大切です。わからないなら、わからないでいいのです。全く慣れていなくても問題はありません。試すような感じで適当に手をつけます。最初から成功しようと考えるのではなく、間違いに行く、恥をかきに行くと考えましょう。失敗することを前提とすれば、心が強くなって勇気になります。少しでもいいので、実際に取り掛かってみると、具体的なことがわかります。雰囲気や特徴が分かったり、コツやポイントが冷めたり、など、何らかの感触が得られます。思いもよらぬ発見があることも少なくありません。なるほど、こういう感じなのか、とあることで問題解決の糸口が見えてくるのです。解決法は最初から悪いこともあれば、後から悪いこともあります。とにかく何か方法が分からないのであって、実際に取り掛かってみると、いろんなことが具体的に分かってきます。物は試しにやってみることで解決の道が開けるのです。物は試しの精神を大切にする。問題解決で大切な30のこと。その8、解決できる問題から解決する。問題が複数あったとき、あなたは上から手をつけますか。どの問題も重要性、緊急性は低いものとします。まず、難しい問題から取り掛かるのは特策ではありません。解決に時間も取られます。所要時間の予測が難しく、どんな方法で進めていけばいいかも不明です。いざ始めてみると、思った以上に時間が取られることも少なくありません。難しい問題は、表のスペースも大きくて、ようやく解決できたときには、エネルギーを再開していることも多い。手取りにされていると、次の問題に取り掛かることも難しくなるのです。賢くスマートに近いなら、解決できる問題から取り掛かるのが特策です。学校の試験では、一段から順に解くように解ける問題から解いていくのが成功法ですが、これは日常の問題についても同じこと。解決できる問題は、所要時間の予測が取りやすく、どんな方法で進めていけばいいのか、と分かります。スムーズに仕事が進み、比較的短時間で解決します。解決できる問題を解決すると、タスクが消化されるので、振動が減ってすっきりします。達成感も得られることで、調子がついて、よし、次に行こう。と、勢いづきます。面白いことに一つ問題を解決すると、何ができたり、他の問題にも応用できる試験が得られたりします。今まで解決そうがわからなかったけど、そうか、こういう方法があるね。となる。最初は解決そうがわからなかった問題でも、一つ問題を解決することで、解決そうが見えてくるケースがあります。結果として、次の問題に取り掛かりやすくなるのです。問題が複数あったとき、解決できる問題から解決する。問題解決で大切な30のこと。その9、問題解決には自分の止めるチャンスがあります。しかも1回ではなく3回あります。自分の止めるときはきちんと止めることが大切です。 最初に飛びるのは問題に飛び立ったタイミングです。まだ解決していなくていいのです。飛び立っただけで立派なことです。問題に飛びるのは誰でも苦なもの。問題が起こったとき多くの人は見たり無視したりなど消極的な対応を取ります。そんな中、見ることも無視することもせずきちんと飛び立てました。この時点ですでに素晴らしいのです。問題は飛び立った時点で半分終わっていると言っても過言ではありません。問題に飛び立ったタイミングで自分を止めましょう。次に込めるのは壁を乗り越えたタイミングです。問題に取り組んだ時、スムーズに進むことはないです。第2章に何らかの想定外が起こってやり直しが必要になったり、余計な仕事が増えたりします。壁に当たった時、途中でやり出す人は多いもの。やっぱりやめた。難しいからやめた。やる気がなくなったらやめた。嫌になって頭に諦めの文字が出しますが、ここが正念場です。願いを見せて何とか壁を乗り越えましょう。遅くなっても格好悪くなってもいい。誰かその力を借りてもいいのです。最善の尽くせばきっと壁を乗り越えられます。見事壁を乗り越えれば達成できた自分を褒めてください。最後のタイミングは問題を解決できたタイミングです。思ったより時間がかかったり、スムーズに進まず大回りをしたりした場面もあったかもしれませんが、気にしません。努力を重ねて最善を尽くした結果、問題を解決できたことは素晴らしいことです。問題が解決したことで振動が減り、気持ちよく次の仕事に取り組みます。きちんと問題を解決できた。自分は立派だと自分を褒めて気持ちよい達成感を味わいましょう。この事実に気づけば問題が起こった時点で嬉しくなります。自分を褒めることは意欲、モチベーションの維持もつながります。どしどし自分を褒めてテンションを上げていきましょう。問題解決力が上がっていくのです。問題に取り立ったタイミング、壁を乗り越えたタイミング、解決できたタイミングで自分を褒める。問題解決で大切な30のこと。その10、問題が起こることは悪いことではない。問題を無視することは悪いのだ。問題が起こることは悪いことではありません。人生は問題の連続です。問題が起こるのは当たり前です。どれだけ注意を払っても、どれだけリスクを避けても起こることが起こります。仕事でもプライベートでも問題があるんです。問題を解決したと思ったら次の問題が発生します。一生に一度の問題を経験しない人はありません。避けられない問題もあります。世の中には想定外や過去力があります。自分が悪くなっても事故やトラブルに巻き込まれてしまうこともあります。生きていく上で問題はもはや避けられないということです。問題が起こることは悪いことではありません。問題が起こったからといって自分を責める必要もないのです。では何が悪いのか。問題を無視することが悪いのです。問題があるにもかかわらず見てみるふりをして放置します。これはよくありません。問題を放置すると何々でされようとします。簡単に解決できる問題も放置すればすることになっていき、解決が難しい問題と変わります。大切なことは問題を無視しないことです。問題を見つけたとき無視するのは良くない。できるだけ早く解決しようと考えましょう。解決が遅くなってもいいのです。人の力を借りることもあっていい。もちろんお金の力で解決することも悪くありません。最悪解決できなくてもいいのです。問題を解決できなかったとしても解決に向けて努力したという事実は残ります。天から神様が見ていて自分が試されていると思うことです。問題を無視せず向き合う人になりましょう。問題を無視せず向き合う人になる。問題解決で大切な30のこと。その11、自分で解決するのが難しい問題は専門家の依頼するのが得策。自分の問題からといって自分が解決しなければいけないわけではありません。一言で問題といっても様々なものがあります。特に高度な知識、技術が要求される問題は同時を経験に分からないときが多いもの。所有の価値からよくわからなかったり、例えば労働問題や税金問題が法律に関わっているため、事務所では手に負えないケースが少なくありません。事務所で解決するのは難しいときは素直に専門家を頼みましょう。自分の問題から事務所で解決するものではなく、困ったときはどうしても社の力を借りるべきです。特に専門的なことは専門家が任せるような特策です。専門家はその道のプロなのでスムーズに解決してくれます。自分にとって難しいことでも専門家が話しまいでスマートに片付けてくれるのです。その他関わりたくない問題についても専門家の力を借りた方が良い場合もあります。例えば相続問題や離婚問題などは当事者同士が顔を合わせるような困難というケースが少なくありません。専門家の依頼して仲介してもらえば話し合いがスムーズに進んで円満な解決を実現できるでしょう。もちろん、もちろんということがあるように専門的なことは専門家に任せるのが安心です。費用は高いですが、問題解決の必要性を考えましょう。きちんと解決できると思えば安いものです。何でも事務所で解決しなければいけないと思うのではなく、難しいと感じたときは素直に専門家を頼むのが特策なのです。自分で解決するのが難しい問題は専門家に依頼する。問題解決で大切な30のこと。その12、実力が上がっているといつまでたっても着手できなくなる。問題が発生したとき解決するだけの実力はまだありません。実力をつけてから着手しますと優勝になります。何ともとも言わない話です。実力がつくのを必要はありません。歳月はあっという間に過ぎます。実力がつくのを待っているとどんどん時間が過ぎていき問題が深刻になります。もちろん実力が全く足りないですが、少し足りないではむやみに待つ必要はありません。実力不足でもいいのでさっさと問題に着手しましょう。なぜ実力がつくのを待ってはいけないのか。時間が経つと問題が悪化して解決の難度が上がるからです。解決の難度が上がるにつれて必要とされる知識が少し増します。時間をかけて実力をつけてもその時は以前より問題が悪化しています。再び解決するだけの実力はまだありません。実力をつけてから着手しますとなる。たとえ実力がついたとしてもまだ足りない。念のためもう少し実力をつけてからという始めるのがちです。いつまでたっても着手できず最悪の結末を迎えることになるのです。重要性、緊急性の高い問題であればなおさらです。もっとも着手できるのはありません。うまくできる自信がなくてもとにかく着手です。足りない実力は仕事を通して捨てていくのがそうです。わからないことがあるなら仕事をしながら調べます。できないことは仕事をしながらスキルを見せできるようにします。さっさと着手でいいのです。OJT 職場訓練という形で足りない実力は実践を通して見せていくという姿勢が大切です。早めに着手するのが一番楽に解決できます。難しそうな問題に見えてもいざ着手してみると意外と簡単に解決することもあります。実力をつけるのを待つ必要はなくとにかく着手しましょう。問題解決するだけの実力がなくてもとにかく着手する。問題解決で大切な30のこと。その13、相談があるといつ、無事の態度になっていないか。問題が起こったとき相談の形で重要になります。ちょっと問題がありまして、ご相談がありますと声をかけます。相手は心よく相談に乗りますが、いざ話を聞いてみると違った話が始まります。何々が悪い、何々が憎い、何々が嫌でならない。言っても仕方ないことを言ってない。相談の話はほとんどなく、相談は無事の態度なのです。これは気づかないうちに起こりなしです。問題が起こったとき、不正不満がたくさんあって、痛い衝動に変わります。最初は相談の説明でも口を開くと、つい無事を言いなしなのです。相談より無事の方が多かったら、それは無事です。相手は無事を聞くために時間を割いているわけではないのではと思います。自分が相談していないか、今一度振り返ってみることです。もちろん、無事は聞くと言われはありません。大きな問題に悩まされているときはストレスがたまり、誰でも無事を言いたくなるのです。そういうときは最初からストレートに無事を聞いてくれませんかと言った方がまだシンプルです。相手はそれぞれの準備ができ、たっぷり無事を聞いてもらえるのです。事前に相談内容を述べておくと相談する際は事前に相談内容を述べておくことも大切です。相談内容が曖昧だと相手は予定の答えが難しくなります。何が言いたいの？となって困惑するでしょう。人の時間を割いて聞いてもらうからそれぞれの準備をしておきたい。忘れそうな紙に書いておきましょう。相談内容を述べておくことは無事になることを防ぐこともあります。相談内容がまとまっていれば相手もスムーズに理解できて、的確なアドバイスをいただけるのです。相談で声をかけるなら相談をする。相手が理解しやすいよう事前に相談内容を述べておく。問題解決で大切な30のこと。その14、どれだけ大きな問題も分割すれば小さな問題になる。大きな問題は解決までにとどまらない時間、努力が必要です。考えるだけで頭が暗くなって、問題がためになります。いつ解決できるか見当がつかないことも少なくありません。ところがちょっとした工夫をするだけで簡単に取り組めるようになります。細かく分割して一つずつ取り組んでいけばいいのです。どれだけ大きな問題も分割すれば小さな問題になります。例えば、解決に100時間かかる大きな問題があるとします。100時間かかると、きっと、大変だ。と、仕事にしますが、10分間にすれば、取り組みやすくなります。10時間の仕事を10回繰り返すだけなら、スケジュールも組みやすくなるのです。100分間すれば、1時間の仕事を100回繰り返すだけになります。1時間の仕事が大したことはありません。回数は多いですが、1回は短時間で終わる仕事です。小さなタスクを成長できるのです。もちろん、均等に分割するのは難しいかもしれませんが、ある程度、均等に分割することができるでしょう。1時間の仕事を繰り返すだけになると、逆に加えられ解決しやすくなるのです。分割した1を1つの塊として、別の段階になりやすくなります。分割すれば、簡単で単純なタスクになるので、新人や初心者でも対応可能です。よくよく考えてみれば、難しいことではないのです。大きな問題は一つの塊として、大変に単純であって、小さく分割すれば、ほとんど解決しやすくなります。小さな解決を繰り返していくことで、結果として大きな問題を解決できます。どれだけ大きな問題も分割すれば、小さな問題になるのですから、全く恐れることはないのです。大きな問題は小さく分けて、一つずつ取り組む。問題解決で大切な30のこと。その15、問題の解決法がわからないからといって、上司に聞かない。この問題はどうすれば解決できますか？問題の解決法がわからないからといって、上司に聞かないことです。それが自分で考えろと言われるのです。仕事では大きな問題に直面します。問題に直面するために質問していると、上司は鬱陶しいと思われるからです。解決法がわからないとき、いきなり上司に聞くのではなく、まず自分で考えてみることです。わからないとはいえ、全く見当がつかないことはないでしょう。なかなか強く意思を持って考えを目指しています。初心者や未経験であっても、ある程度、目指すことがあるからです。そして、物は試しの精神で最後に試しています。間違ってもリスクがないことなら何とかチャレンジできるはずです。上司に聞くのは自分なりに努力をしてからです。自分の頭で考え、最後に試しの質問になります。上司も意味ではありません。 言葉の節々から調査をアクセントした様子があれば、上司は自分なりに努力をしたうえで質問しているのだと理解します。心よく解決法を教えてください。解決法がわからない問題に直面したとき、上司に聞くのではなく、まず自分の頭で考えてみる。問題解決で大切な30のこと、その16、トラブルが起こったからといって評価されるとは限らない。世間一般ではトラブルは評価されるものと思われています。トラブルイコール悪いこと、困ったことという共通認識があり、避けたいものだと考えています。トラブルが起こったら評価が落ちるのは当然のように思われます。しかし、一概にそうとは言えません。大切なのはトラブルが起こった後の対応です。トラブルが起こったら誠実にそして一生懸命対応しましょう。逃げることも言い訳をすることもせず積極的に取り組みます。きちんとトラブルと向き合い、自分に対する最善を尽くします。スピーディーな対応、丁寧な対応、何もない対応を行います。そしてきちんと解決して一件落着させることです。周りの拍手をしたくなるような対応をしてください。そうすれば相手は下を回ります。素晴らしい、見事な仕事ぶりだ。今度も仕事をお願いしようと安心します。一旦トラブルで評価をしても、その後の誠実で丁寧な対応を見せることにより、かえって評価が高まるのです。トラブル対応は人に慣れていると思うことです。トラブル対応が下手で中途半端な相手は感謝されますが、逆に対応が立派で素晴らしいと逆に感心されます。トラブル対応の良し心によって評価を下げることがかえって評価が上がることもあるのです。トラブルが発生しても、取り組みから評価されれば新しい仕事が得られることがあります。今度も、どうぞよろしくお願いします。トラブルです。トラブルを評価を上げるチャンス2回。問題解決で大切な30のこと。その17、余裕がないから腹が立つ。余裕があるから腹が立たない。ギリ、一体今要注意です。少ないのは無駄なくてですと思いますが、実にリスキーな状態です。旅行の予約をやりました。ところが途中で都合が悪くなり、日程変更が必要になりました。この負債を立てるしかないです。変更手数料がかかる。前後の予定も出さないといけない。こんなことは納得できない。と、腹が立つのは翌日設けていないからです。ギリ、一体行われていることがよくありません。スケジュールに変更が生じるのはよくあることです。一つ問題が起こらず、中スムーズに行くことは滅多にありません。あったとしたらそれはとてもラッキーなことです。大切なことは一発で殴ることはないという考え方です。変更の生じる可能性を想定しておくのです。変更の可能性があるとあっていれば、年の間の余裕が必要になることを予想になります。いざ都合が悪くなって変更一定の区間や隙間を吸っておくだけのこと。こんなのは少し隙間を吸っておく方が快適であるように、日常生活でも少し隙間を吸っておく方が快適です。余裕があれば腹は立ちません。余裕を吸うことは人生をスムーズにいることになります。仕事でも遊びでも何でも余裕を吸っておく。問題解決で大切な30のこと。その18、世の中に解決できない問題はほとんどない。世の中に解決できない問題はほとんどありません。もちろんゼロではないのです。あるいはあります。死んだ人を生き返らせたり、切断者の手を元にしたりするのはもちろん大切な問題です。いくら時間をかけようと、どれだけ解決を進むことを不可能なことは不可能です。世の中には解決できない問題があるのも事実。しかし、実際のことはそれ以外のものです。本当に少なくて数えるべきものです。解決するのは無理と思ったら本当にそうなのかもう一度よく確認してみてください。解決できないと思ったらきちんと取り組んでいないがまだ本気になっていないからです。時間費用努力が高いかもしれませんが、相手は解決することができます。世の中にある今度の問題は解決策を取らないと気づけば、あと社会の中で未来に希望を持てるようになります。あなたは今何らかの問題を変えているのかもしれません。その問題も本気になればきっと解決するはずです。頭を下げるときは頭を下げ、頼るときは頼り、やるときはやります。始まりもせ、回転の覚悟で全身全霊を捧げます。目の前にある問題はとことん本気になって取り立てれば解決するはずです。あるいは希望の光を感じてください。解決することはやる気もし、モチベーションもあるはずです。世の中に解決できない問題はほとんどないのです。解決するのは無理だと思ったら本当にそうなのかもう一度よく確認してみる。問題解決で大切な30のこと。その19、笑っていい場面では笑っていい、笑ってはいけない問題解決では笑っていい場面と笑ってはいけない場面の2つがあります。問題に取り組むときはポジティブでいることが大切です。だからといって何でも笑顔を見せるわけではありません。笑っていい場面と笑ってはいけない場面のきちんと区別することが大切です。笑っていい場面ではどしどし笑っていいのです。ニコニコしながら問題に取り組むと明るい気持ちになります。笑顔はポジティブな気持ちを生み出す力があります。ちょっとした問題が笑い方がいいことです。元気だから笑うのではなく笑うが元気になります。難しい問題や大変な問題も笑顔で取り組むのは苦しみが半減するものです。笑顔はポジティブな気持ちを生み出す力があります。チームメンバーと一緒に問題に取り組むとき笑顔が大切です。笑顔になるとあと雰囲気が明るくなります。大変だけど頑張ろうと笑顔で励ましやる気もあります。一方で笑ってはいけない場面もあります。例えば謝罪の場面です。人に迷惑をかけ謝罪をするときに笑顔は大事です。笑ってはいけない場面で笑ってしまうとますます問題が大きくなります。うっかり笑みを見せるものなら相手が不誠実だと解説でますます怒らせることになりません。半笑いであっても相手は気分が大事です。真面目な相談をするときも笑顔は不要です。ニヤニヤしているとかなり困っているのかな、問題を考えているのかなと誤解されます。本気で悩んでいることを伝えるためにも真剣な表情を見せた方が真剣に取り組んでくれるのです。笑っていい場面と笑ってはいけない場面のことです。問題解決で大切な30のこと。その10、中の仕事に取り組んでみるのも大事なこと。ずっと同じ仕事に続けていても価値が高いときがあります。頭がぼっとして仕事に集中できない。いくら考えてもアイデアがならない。そういうことは頭がぼっとして仕事が高く、この時間帯に過ぎていくのです。資料を並べたり、パソコンと並べっこするためにということがあるのではないでしょうか。仕事に行き詰まったときどうすればいいのでしょうか。中の仕事に取り組んでみましょう。簡単な作業を小さな仕事でいいのです。同じ仕事に続けていただきながら思い切って中の仕事をしてみるのも手です。中の仕事をしてみるのも手です。中の仕事をすると入ってくる仕事の種類が変わります。新しい視点が変わります。なかなか見つからなかった解決策が浅い見つかることも少なくありません。また仕事の種類が変わることで良い復習もあるのです。ただし中の仕事をするなら飲み込みすぎないように注意してください。掃除のようにやり始めるとだんだん気分が乗ってきて止まらなくなります。夢中になって相談に続けているとこんなにやる仕事が遅くなります。中の仕事に取り組んだら気分や悔いを持って食べることもないでしょう。行き詰まったときは中世の中は問題解決に役立つツールが存在します。しかしさ、気合と力技で解決するのもいいですが、その限りではありません。便利なツールを導入することで、気合も力技も必要なく、問題がスムーズに解決することがあります。チーム内の情報共有が向いていないという問題に悩んでいたとします。こうした場合、情報共有ツールを導入すれば、問題が解決するでしょう。行動やメールによる情報共有もいいですが、目的に特化した専門ツールを使えば非常に便利です。最初はツールに対してチームに浸透するのに時間がかかるかもしれませんが、使っていくうちに慣れています。情報がなく共有することでコミュニケーションも円滑になります。海外旅行の際、言葉の問題があってコミュニケーションに悩んでいたとします。相手の国の言語を勉強するのもいいですが、ご覧の勉強は手間暇がかかって一つにはなりません。そんな時に役立つのは通訳ツールです。現在では人工知能を使った通訳ツールが登場していて、リアルタイムはもちろん大変自然で精度が高くなっています。相手国の言葉が分からなくても通訳ツールを使えば言葉の関係の問題はあっさり解決します。その他、予約システムや人事、動画などツールの種類は様々です。とにかく、気合と力技で頑張るというコントロールもいいですが、便利なツールがあるなら利用することはありません。私たちは便利な世の中を生きています。技術革新の進んだ現在では目的ごとに様々なツールがあります。便利なツールがあるならツールの購入、導入費用が高いとしても、それで問題が解決しないというものです。コストが高すぎる場合、検討の余地はありますが、こうしたツールは大多数の利用を前提としているため、手間がかからない一般的です。一時的なような一定期間の利用契約にしておきます。合わせればサービスを解約すればいいことです。お試し期間の目的ということもあるので、チェックしてみてください。ツールなんて頼らないという場合ではなく、試しに使ってみようという姿勢が大切です。問題解決に役立つツールなら、お金を惜しまず購入する。問題解決で大切な30のこと。その順位、問題に及んだとき、誰も褒められないなら自分で褒める。問題に及んだとき、なかなか褒められることはありません。上司に褒められません。同僚の方も褒められません。そもそも誰も気づかないことが多い。周りからって、絶対に笑いにくいもの。何かやってたのと言われます。問題には目に見えない小さいので気づかないことが多いのです。サボっていると誤解されることも少なくありません。自分ではこそ真面目に仕事をしていたつもりでもなかなか周りから理解されないことが多いのです。だから自分で褒めるのです。トラブルがない対処したことは幸いです。立派なことです。問題の様子の仕事は自分の仕事ですが重要です。これといって目立たず小さな仕事ではありますが、トラブルの様子だという重要な仕事ができています。問題の様子のことでこの問題が起こることはなくなりました。ほっと安心になります。不安の様子が取り除かれることで心臓が減って精神衛生が良くなり、ますます仕事に集中しやすくなるのです。問題の様子の時、誰も褒められないなら自分で褒めましょう。きちんと問題の様子でない。自分は立派なことをした。と、社会人として正しい行いをしているのです。問題の様子の時、誰も褒められないなら自分で自分を褒める。問題解決で大切な30のこと。その13、こんな問題に感じられるのは解決法が分かっていないだけ。困難な問題と言いますが、多くの人が誤解しています。困難な問題に感じられるのは何度も大事なことではありません。解決法が分かっていないからです。解決法が分からないと、どれ ので時間があるが、どんな準備が必要か、どう仕事を進めていいのかなど分からず不安になります。解決できなかったらどうしよう。お金を失った、信用を失った、仕事を失った。失敗をして、ますます窮地に追い込まれる自分が見えます。体が増えてきたり、嫌な汗が出てきたりします。悪い妄想が出てきたり、問題が難しく感じられるのです。人が解決そうなれば、感じたくなります。なんだ、これだけいいのかと、調子にするのです。時間や労力が足りないかもしれませんが、手に取って、粛々と処理していただいたいです。所要時間の予測も高いです。進め方が分かれば、必要な準備も見えてきます。登山のようなものです。ルートが分からないと不安や恐怖に足が進みますが、ルートが分かっていれば安心して登れます。頭の中で具体的なイメージができるように自信や勇気も出てきます。それだけのことです。こんなの問題に感じられたら解決策がまだ分かっていないだけと考えましょう。解決方法があれば朝に考えますのです。こんなの問題に感じられたら解決策がまだ分かっていないだけと考える。問題解決で大切な30のこと。その14、やり直しが必要になっても文句は言わない。判決検診の際、被災者が詰め物が取り立てていると指摘されました。まだ取れてはいませんが、まさに裏返している状態です。それは鏡でも確認できました。そのままにしていると詰め物の隙間に汚れが溜まってしまい、虫歯の原因となります。放っておくのは良くないと思い、詰め物を吸い直してもらうことになりました。1週間後、新しい詰め物を貼り込むことです。どうやら1週間のうちに試しが欠けたようで、吸った詰め物が一体に合わず、吸い直しが必要となりました。こんなとき文句を言わないことです。どうして欠けたんですか？受け入れられません。ミスがあったんじゃないんですか？とずつずつ言う人がいます。文句を言ったことで欠けてしまったものは仕方ありません。課題のものを足りていなくても何かの調子で一枚取ったということになります。一発でスムーズに解決しないことは良くないことです。何らかの想定外が起こって余計な手間になるのは珍しくありません。最新になるのは必ず自分の手間にもなった可能性もあります。どちらに違うのか考えたことでしかありません。文句を言っているとそれで問題解決が遅くなります。スムーズに解決する予定であっても実際はそうならないケースもあります。予定はあくまで予定です。詰め物の吸い直しが必要になるように問題解決に取り組んでも何らかの事情でやり直しをしなければいけないことがあります。やり直しが必要になったとき妻を受け入れる方が本人に話が進みます。結果として仕事の完了が早くなるのです。やり直しが必要になっても文句はまず妻を受け入れる。問題解決で大切な30のこと。その15、もっと以上できることはありませんと簡単に言わないこと。問題が発生して解決に向けて取り組みます。ことが大きな課題にございます。すべての選択肢を検討してみましたが、全て NG でした。やらないことをやりましたが、うまくいきませんでした。そんなとき、もっと以上できることはありませんと、強く内部されます。ここがポイントです。もっと以上できることはありませんと、簡単に言わないことです。大抵、思い込みすぎません。もっと以上できることはありませんとは、もっと以上やりたくありませんなもんです。さっさと諦めたから、つい弱いが出てしまっています。簡単に諦めたら、諦めすぎてしまいます。もっと以上できることはありませんと、言いそうになったら、もう少しだけ考えてみる時間を作ってみましょう。本当にできることがないのか、あらゆる可能性を探ってみることです。じっくり探ってみると、そういえば、まだこの方法を試してなかった。という可能性を見せることがあります。教えながら聞いてみるという段階からもあります。意外なことに可能性が残っていることは良くなることです。目的は一つでもそこに行くまでの道は数多くの道なんです。遠回りをすることがかえって近道になることも少なくありません。一方、向かい側の道ではなく、あらゆる方向から見ることが大切です。もっと以上できることはありませんと、完全に全ての選択肢がなくなったときに探ることです。選択肢は最初から見ていることは必ず欠けていることがあります。あちこちまで必死に探し求めることで偶然見つかることがあるのです。諦めないでやり方を探っていると、二人が仕込んだように思わぬ選択肢があったと見つかるのです。もっと以上できることはありませんと、言う前に本当にできることがないのか、もう一度よく考えてみる。問題解決で大切な30のこと。その26、解決できなかったらどうするの？と言われたときのベストな返事は、問題に取り組んでいると解決できなかったらどうするの？と言ってくる人がいます。それは職場の人であったり、友人であったり、家族であったりです。あまり嬉しくない人です。きちんと真面目に取り立っているというのに、わざわざ意欲するようなことを言ってくる人がいるのです。解決できなかったらどうするの？と言われたことでしかありません。だったら問題を放置しておけばいいのですか？という話になります。さて、こんなことならどんな理由で返事しますか？解決できなかったらどうするの？と言われたらこう言い返しましょう。放置するよりは良いです。解決できなかったらといって必ず解決できることはありません。努力が無駄で残念な結果で終わることもあります。そうだとしても放置するよりは良いのです。問題は問題です。どんな問題であろうと、NG の状態ですから、何らかの方法を講じる必要があります。解決できるどんな仕組みとしても放置するよりは良いのです。問題は先を見せず、早めに着手ができていることは立派なことです。問題に取り組んだ結果、解決できなかったとしても、それは仕方ありません。別を尽くしたことになります。やるべきことをやった結果ですが、結果に関わらず、自分の行いに誇りを持ちます。貴重な経験の一つとなり、次の課題によって問題解決力もマッチします。解決に向けて、きちんと問題に取り組んでいる自分を認めましょう。放置するよりは良いと言い返せば、相手は何も言えなくなります。はっとありみたいにつまらないことを言ってしまった自分が恥ずかしくなるのです。問題解決の意欲がなかったとも、自分に放置するよりは良いと言い聞かせてください。仕事の意を再認識できます。ビシッとやないよし、なんだろう、と思うのです。解決できなかったらどうするの、と言われたら放置するよりは良いと言い返す。問題解決で大切な30のこと。その17、一つ問題を解決すると、他の問題も解決したくなる。問題解決は面白い特徴があります。一つ問題を解決すると他の問題も解決したくなることです。問題解決した後は気持ちのいい達成感があります。ノリや勢いが出ていて回転症になっています。解決ができたことが嬉しくて独特の高揚感があるのです。問題解決したら再び階段を味わいたい気持ちに変えます。こうした状況になったらチャンスです。その調子で問題解決にも取り掛かればいいのです。上司は乗り物です。せっかく気分が乗っているのですが、ぜひその熱い波を大切にしたい。大切なのはノリと勢いです。何事もタイミングというものがあります。上司が出ているときは独特のパワーがあります。自分にブレーキをかける必要はありません。上司が出ているときは問題解決に取り組んだら普段より容易に解決します。普段なら壊せないからもノリと勢いならば壊せます。普段なら乗り越えられないからもノリと勢いならば乗り越えられます。二つ目の問題が解決したらさらに三つ目の問題にも取り掛かってください。どんどん調子に乗ってノリと勢いを取り上げます。初対面掃除を始めると止まらなくなる状態となります。スイッチに入ると、ついでにここの掃除しよう、あそこの掃除しようとなり、気づいたら部屋全体がカチカチになっているのです。問題を解決したら、調子に乗って他の問題も解決していきましょう。山積していた問題を一気に解決できるチャンスです。問題を解決したら、そのまま調子に乗って他の問題解決も取り組んでいけばいいのです。人生のブレーク数を落としましょう。問題を解決したら、調子に乗って他の問題も解決していく。問題解決で大切な30のこと。その18、どうしてもダメなことは運命だと思って諦めることも肝心。時には諦めることも肝心です。確かに諦めないことは大切です。簡単に諦めればトラブルを解決できません。解決が難しくても、手間を考えたり、人の力を借りたり、直すことでトラブルを乗り越えているのです。しかし、世の中には解決できないトラブルがあるのも事実です。我が国を元に戻すことは不可能です。経験で考えたり、我が国を真剣のように注意することも不可能です。当然ですが、死んだ人を生き返すこともできません。諦めないことは大切ですが、それはあくまで解決可能なことに限った話です。解決可能なことにも関わらず、諦めてはいけないという判断にしられるのはよくありません。解決可能なことは何をどうやっても解決可能です。無駄に時間が過ぎる場合となり、永遠に前進できなくなります。どうしてもダメなことは運命だと思って諦めることも肝心です。痛みがあるなら、痛みを受けてくれます。腹が減ったら痛みが以上は痛みを受けてくれます。トラブルが解決は諦めたからといって、人生は終わりではありません。大きな失敗があっても人生は何度でもやり直せます。失ったお金はまた稼げばいいし、仕事を送りになったら別の会社に就職すればいいことです。諦めることは敗北ではありません。新しい方向転換です。いつまでもトラブルに加えるのではなく、次に向けて目を向けることも大切です。どうしても解決できないなら運命だと思って諦め別の方向に目を向けましょう。潔く諦めることで新しい人生が始まります。どうしても解決できないときは潔く諦めることを決める。問題解決で大切な30のこと。その19、問題を解決した後は反省しよう。問題が無事解決したとき仕事が終わったという考えがあります。大きな仕事が外れてほっと一息つきたいところですが、実はまだやり直していることがあります。問題を解決した後にしたいのは反省です。怖いよりは全てよしという考え方もありますが、今は禁物です。解決はできても冷静に振り返ると問題点が見えてくることがあります。あの方法はちょっと良くなったな。このプロセスはかえって大回りになってしまったね。最初からスマートにできることはなくなりません。方法やプロセスに無駄や不利が見つかることは良くないことです。問題点が見つかれば今度の課題として上げられます。より良い方法に気づくこともあります。今回は大解決したけど、こんな方法もあったね。こんな工夫もできたね。この進め方の方がスムーズだったのではないか。その時はベストだと思っても、後で冷静に振り返ってみると気づきや改善点が見えてくることが多い。こうした方が良かったと思えることが見つかることがあるのです。すでに問題は解決されていますが、反省することで次に生かすヒントが見つかります。問題を解決して全てはどうするのきちんと再発防止策ができていれば、同じ問題が起こることはないはずですが、類似の問題が起こる可能性はあります。今度は再び同じような問題が起こったとき、反省点を生かせば、以前よりスマートに解決できます。この時点でいいので、反省する時間を作ってみてください。頭で考えるより、紙に書きながら整理していく方が上手に考えることになります。反省することで問題解決力がますます向上していくのです。問題を解決した後は、方法やプロセスを見直して反省する。 問題解決で大切な30のこと。その30。問題解決すぐ失礼しないは、もう終わりもない。問題解決は、苦戦することを目指しましょう。問題解決は、苦戦できます。知らないことを見つけたら、辞書で調べる癖をつけるようなものです。問題解決癖を見つけるのはどうすればいいのでしょうか。日頃からコツコツ早めの問題解決を繰り返すことにします。一晩で見つくことがなく、ある程度の時間がかかるものです。問題が見つかったらすぐ対応しましょう。どうしようかな、いつ取り掛かろうかなと考える暇もなく、ずっと取り掛かりたい。虫や後回しはしないで早めることができることがポイントです。何事も早めに越したことはありません。成功を感じるのは最初だけです。今すぐ取り掛かろう。のことを順に聞かせてください。最初は意識が必要ですが、日頃から問題解決を行っていれば、だんだん癖として定着します。最終的には当たり前の感覚になります。答えは知れたものです。問題解決癖がついたのです。癖になれば自然と体が動くようになります。一時思い越しを上げる感覚になります。問題を見つけられないなら反射的に取り掛かるようになります。一時意識しなくても解決に向けて自然と体が動き始める。知らないことを見つけたら、辞書で調べた癖をつけるように、問題を見つけたら解決した癖をつけるようになります。問題解決癖をつけるには時間がかかります。普通の癖をつけるのと同じことで問題解決癖をつけるのも時間がかかります。それは今は時間です。時間がかかった分だけ一度身についたらなかなか元に戻りません。初代問題解決癖が身についたらその効果は絶大です。仕事でも生活でも大きなトラブルに悩まされることができるし、人生全体が解決になります。問題解決癖は夢や目標を叶えることにもつながります。目標に向かってスムーズに進みやすくなるので、夢や目標の実現力が進むのです。問題解決癖は身につけておきたい癖の一つです。デメリットは一つもなくメリットしかありません。問題解決癖は必ず大きな武器になるのです。日頃から小さな問題に取り組んでいき、問題解決癖をつける。問題解決で大切な30のこと。まとめ。その1。ミスをしたとき、批判するのではなく、いかにすればいいと考える。その2。問題は実態より厳しめに評価する。その3。解決するのは無理と簡単に言わない。その4。完璧な解決策ではなく、現実的な最善策を考える。その5。優等生のをやめる。その6。落ち込む暇があれば問題解決に取り掛かろう。その7。物は試しの精神を大切にする。その8。問題が複数だったとき、解決できる問題から解決する。その9。問題に取り掛かったタイミング、課題を乗り越えたタイミング、解決できたタイミングで自分を褒める。その10。問題を無視せず向き合う人になる。その11。自分で解決するのは難しい問題が専門家にお願いする。その12。問題解決するだけの実力がなくても、とにかく解決する。その13。相談で声をかけるなら相談をする。相手が理解しやすいよう、事前に大きな問題は小さく分けて一つずつ取り組む。その15。解決法のわからない問題に直面したとき通常心に聞くのではなく、まず自分の頭で考えてみる。その16。トラブルを評価を上げるチャンスに変える。その17。仕事でも遊びでも何でも余裕を作っておく。その18。解決するのは無理だと思ったら本当にそうなのかもう一度確認してみる。その19。笑っていい場面と笑ってはいけない場面を崩す。その20。行き詰まったときは違う仕事に取り組んでみる。その21。問題解決に役立つならお金を惜しまず購入する。その22。問題の目を詰めたとき誰も褒められないなら自分で自分を褒める。その13。困難な問題に感じられたら解決策がまだ分かっていないと考える。その14。やり直しが必要になっても文句はまず素直に言える。その15。もうこれ以上できることはありませんと今に本当にできることがないのかもう一度考えてみる。その16。解決できなかったらどうするの？と言われたら放置するよりは良いと言い返す。その17。問題を解決したら調子に乗って他の問題も解決していく。その18。どうしても解決できないときは潔く諦めることを決める。その19。問題を解決した後は方法やプロセスを見直して完成する。その30。日頃から小さな問題に取り組んでいき問題解決策をつける。